平成、22年、本日は、12月の12日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいと思います。御言葉を見たいと思います。ロマ書、8章。29節。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を神の御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。で、クリスチャン の歩みの一つの、大事なポイントは、キリストと御子ってキリストですね。キリストと同じ形になっていくということがあります。皆さんが救われたり、未信者であったりしたときには、別にキリストと関係ないかもしれませんけども、皆さんが健全なクリスチャン生活をし、健全に成長していくならば、キリストに似ていくのが正解なんであります。キリストは持っておられるようなね、愛が初めはないかもしれませんけども、寛容が初めはないかもしれませんけども、それが身についてきて成長なんであります。いつになってもますます関係ないって、ますます世の方へ向いていくと、ますます怒りっぽくなっていくとか、ますます傲慢になっていくと、ちょっとそれは方向が違うぞってことですね。正しく、歩むならば、キリストに似てきます。まあ、顔が似てくるかどうかわかんないですけどね、雰囲気が似てくるかもしれないですね。で、自分のこと言うのはちょっとね、恐縮ですけども、私もそう思います。かつてはこんな自分じゃなかったですね。はっきり言って自己中心的でありました、昔はですね。でも今はね、ほとんど、もう、奉仕とか時間されてってみんな人のためやってますからね。メッセージ奉仕、これみんな奉仕ってほとんど人のためですね。インターネットであってですね、毎週毎週買ってるけど、これ書いて、読んだからってお金が私に入ってくるわけではない。ね、メールマガジンを毎日出して4000号も出てしまうんですけど、これも別にこれでお金が入ってくるわけじゃない。有名になるわけじゃない。なぜなら、エレミアなんて言ったってですね、私の本名知ってる人誰もいませんからですね、私が有名になるわけではない。でも、神様はそれに語られたんですね。で、どうぞ、やっぱり人のためにですね、だんだんできるようになってきました。だから少しずつ少しずつ我々は、変えられていくっていう、こういうポイントを覚えてください。で、30節。神あらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義を認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。ですね。こういう段階が書いてあると思うんですね。まず、あらかじめ定めるっていうように、死によって定められた人が、まず、人々に関して、召しがあるっていうことであります。で、召された人は義となるという、こういうポイントを覚えてください。我々は、誰でもクリスチャンである以上、正しいものとして見たい、またはね、罪の中とかですね、罪にまみれたクリスチャンではなくて、義になりたいのは山々ですけども、すべての人が義になるかどうかはわかりません。召した人々は義となっていくっていうふうにここに書いてありますよね。だから、皆さんが召しに応答していかないときに、義となれるかどうかわかんないってことなんです。これはペテロとかヨハネのね、歩みを見ればわかります。声がかかったんですよ。私に従ってきなさいって声がかかったんですね。その時に、ペテラ・ヨハネは、従っていった。網を捨ててですね。なので、彼らは義となり、そして神の器となっていったんです。しかし、ペテラ・ヨハネがですね、知らない人が来た、ナザレから来た人らしいですね、うさんくさいからついてこいって言ったけど、ついていかなかった。僕らは守られてよかったとかですね。そしたら、ペテラ・ヨハネは義とならない。 趣味にまみれたままでですね、神のためだって終わった可能性があるんですね。そういうもんだってことを覚えてください。我々がこの順番があるんです。だから、飯に従っていくときに義となっていくという感じになります。で、私もそうであります。歩み定まっておりませんでした。40過ぎて、主から飯が来た。遅ればせながら、もうちょっと年取ってるけども、働きについてこいって言われたね。従っていった。それまではっきり言いますけども、やっぱり罪の問題とか、いろいろ自分の、歩みこれでいいのかって悩みありました。試行錯誤しておりました。でも、飯に従って、こういう働き入っていったときに、だんだん義になっていく。正しい方向に入ってくる。だから、順番があるんだよ。そして、召されたものは、さらに、栄光を与えになりました。で、義とされたものは栄光ですね。だから、正しくされると、それを通して神様の栄光を見るようになるということであります。そういうことであります。順番なんであります。私もそうであります。それにして、献身の歩みをし、エレメの働きをなしていくときですね、神様の栄光を見るようになりました。やっぱりね、セミナーとか開いても、なんか絶対人来ないかなと、もう次回で人も来ないかなと、もうやめようかなって、不信仰だと思ったんですけどね。ますます来るようになってですね、また、ますます逆にそれを通して、真理を知る人は、増えました。以前はこんなではありませんでした。人が減っても増えることはなかったんですけどね。すごいなと思います。神様栄光を見るようになりますね。でも、繰り返しますけども、順番があるんです。皆さんが、飯に応答しないと、あとは続かない。何も、ただ絵に描いた餅なんです。聖書に書いてあることは、約束ではありますけども、すべての約束が、すべてのクリスチャンに成就するわけではありません。あるクリスチャンの上に成就するし、ある人たちの上に必ずしも成就しない。こういうポイントはちゃんと覚えてください。飯に応答しなければ、ペトロやヨハネの約束は絵に描いた餅であります。何一つ成就しないんだよ。でも我々は、そうですね。で、神様に、神様の方法があるんであります。だからどうぞ、すべての約束は、神の働きに伴って実現していくってことで、皆さん、飯に応じないなら、それ聞いてあります。絵に描いたら餅じゃないの。ほとんど成就しない。こういうパターンはぜひ覚えておいていただきたいと思います。31節です。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。だから、神の召しに従っていくならば、敵が来たからって、恐るには足らないっていうことが書いてあるんです。我々自身がね、プロレスラーみたいに強いとかですね、ノックアウトしちゃうとかですね、そういう、もんじゃないとしてもですね、エビゾータもやっつけちゃうとか、そういうんじゃないとしてもですね、我々の力はないとしても、しかし、主に、神に、が我々の味方だったらば、恐れることはありません。例えば困難の中に入ってます。これはダビデの商売でそうであります。ダビデは、イスラエルの国王である一番偉いサウルに、国中を追っかけられました。大変なことしたんですよね。あっちこっち追っかけられたり、3000人の、精兵を持ってですね、わーっとあっちの方までこっちまで追っかけられたりですね、あっちこっち逃げていったんですね。で、どうなったかって。でも、結局、勝ったのはダビデです。サウルは結局はペリシテ人の戦いの中で自分の命を失ってしまいました。ダビデは生きながら命を得、そして彼は王になったことになります。なぜか。ダビデは弱かったとしても、神がダビデの味方だったからであります。で、それにして我々は勝利を得るんであります。だから、レムナント、力弱くってもですね、神様の働きについてるのは恐れるものは何もありません。実際そうであります。前ね、何度も言うようですけども、トントビデオを出した後ですね、ペントコステカリスマ系から一斉の反発を受けました。あらゆる以外で、しかも新聞雑誌とかね、雑誌の方からも、某、ペットコス系の雑誌で取り上げられましたよね。はっきり何度も言いますけどね。その雑誌で書かれてですね。 スノベってホームページがあり、そこでトントブレッシングのことを悪く言ってる CD が出てる。あれはインチキだ。なんとかかんとか書いてあるんですね。困ったなと思いました。我々雑誌持ってませんからね。反論しようがない。ホームページはありましたけどね。どうしようかって祈りました。で、不思議なことがありましたよね。そしたら、少し牧師を通してちゃんと反論が書けたり、そして、何年か、経ってみたらですね。雑誌はどうなったかというと、去年廃刊になってしまいました。廃刊というか中止らしいんですけど、来1年休刊らしいんですけど、まず再開しないだろうと思うんですね。我々の方はずっと今でも売り続けております。ホームページもついております。そんなもんなんであります。人手の力は弱くってもですね、神が我々の味方だったらですね、誰が敵対することができるか。神様が来た働きについているならば、力がどうってことはあんまり問題ありません。で、32節、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。言わんとしていることは、必要な事柄は与えられるということであります。ものが与えられるということですね。具体的にはですね。祈れば与えられるということであります。これもそうであります。だから、我々は祈るんです。困難があって、問題があってもですね、小さなことも大きなことも言えます。最近の私の一つの祈りの課題はですね、正月の礼拝の場所でありました。人せず祈ったんですね。暴挙だよ、頼みにしたんですけど、ちょっとダメでした。あそこ帰られませんでした。残念ながら、府中の近く、いいとこだなと思ったんですけどね。残念ながら借りに行ったらですね、もう貸しません。貸したらばいろいろトラブルがあって、もうコリコリだから二度と貸しませんって言われて、府中の駅が近くってダメになりました。で、ずっと祈ってったんですね。で、インターネットで探して、場所貸して、とこはないでもないんですけど、この辺りでもホテルコンチネンタルとか貸してるとこあるんで、高いんです。1時間2万円とかですね。で、我々、土曜日も日曜日も帰って、合計10時間ぐらいかかりますけど、2万円かける10代、どのぐらいですか ?20 万円ぐらい。高す20万円も払ったらですね、グリーンプラザ1年間借りられます。そんなわけいかないんですね。たった2日間もたらですね。一生懸命祈ったんですね。どうしようかな、いくら見ても流せないってね。でも、一応ふっとね、ちょっと電話帳でね、ここはって思ってみたら、ちょうど後でお伝えしますけども、駅は違いますけど、ヤホのあたりでね、貸してくれるとこありました。うちの家内が昨日行って、お金払って、確定しましたけど、与えられました。それもちゃんとね、祈りの答えだと思います。だからどうぞ、祈り、恵んでくださる。祈り、答えられるわけであります。だから、我々は、小さな祈りもこのように答えられます。だから、大きな祈りも祈っています。ニュースレッターね、今やっと1000部出してますけども、今でも結構お金かかってますけども、3000部どうするのはお金と言えないってどうなのかと思われますけども、神様にここあったらなると思って祈ってるんであります。どうぞ不信仰になるんですね。本も出るって言ったってただ話だけじゃないかと思うんですけど、これも祈ってるんであります。御心なら与えてくださるって与えてくださるのは神様ですからね。だからこれ、逆に初めから祈らないでダメだからやめようって言うと全然不信仰なんですね。でも、ここでくださるのは、与えてくださらない、くださらないことありましょうってことは、要は与えてください、くださるってことですね。恵んでくださるってことですね。祈るんであります。でこれは答えられるというふうに思っております。だからどうぞ、今後とも見ててください。33歳です。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇った方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために隣していてくださるのです。ということですね。だから、我々、罪あるかもしれないですけども、でも、イエス様はですね、神の右の座について隣してくださるということですね。で、35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？困難ですか？苦しみですか？悪愛ですか？飢えですか？裸ですか、剣ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちは放られる死とみなされたと書いてある通りです。って言うんですね。で、放られた子羊っていうことがいきなり出てくるんですけども、この言葉の意味合いをよく理解してください。旧約時代、神の民が、 神に喜んでもらうようとするときに何をしたか分かりますか？聖書をちゃんと読んでるか分かると思いますが、神様のところ行ってお年玉でもあげてますか？そんなに、そんなこと書いてないですよね。お年玉はない。違いますよね。神の前に喜ばれる。で、神の前に捧げろって言ったら何かっていうと、犯罪の犠牲ですね。羊とか牛を、祭壇で捧げるんですね。これは神の前に香ばしい、香りの、捧げ物って言っています。じゃあ神様は何なのか、焼肉が好きなのか、羊の焼肉が好きなのかとかですね、ジンギスカン料理好きなのかって、そういう問題じゃないんだろうというふうに思います。例えなんで、羊を捧げるという時に、語られている事柄をどうぞ覚えてください。羊を捧げる時に、一つは、全焼の生贄なんで、全焼の生贄。火で丸焼きになる。これは何度も言うように、精霊、捧げ物は、羊の捧げ物は、羊はクリスチャンの例えであります。神が喜ばれるのは、お一人一人が、神の前で全焼の生贄となること。神の、生ける木を、生ける捧げ物っていうふうにですね、新約聖書は書かれたと思うんですけども、一つは、全焼の生贄、聖霊の火で焼かれるということであります。だから皆さんの人間的な肉の力の捧げ物ではありません。祈り、聖霊にあった奉仕をしていくときに、誓い一つあっても、証一つあっても、予言であっても、聖霊にあってしていくときに、これは全焼の生贄であり、神に喜びます。こういうポイントであります。羊はだから、一つは全焼で焼かれなきゃいけない。で、もう一つのことがあるんであります。それは、羊は、捧げられていくときに、切り裂かれて命を失うんだよ。で、焼かれたらやっぱりこれ命を失いますね。そういうもんなんだよ。だから、その、生贄の祭壇で羊がですね、ゆっくりして気楽に安楽椅子に座ってですね、コーヒーでも飲んでる。そうではないんです。そうじゃない。そうだといいんですけど、そうだとみんな殺到するかもしれませんけど、そうじゃないですね。明らかにこれは命を失うんです。これも一つの捧げ物に関しての教えがあるってことを覚えてください。具体的に言うならイエス様が言われました。私に従ってくる者は自分を捨て、自分の十字架を追って従ってこいって言われたんですね。このことを歩みが本当の意味で我々が神の前に喜ばれる捧げ物だってことを覚えてください。いや、皆さんが、自分を捨て自分の十字架を追ってくんで、いや、本当の意味で皆さんが主に仕えていくってことですね。自分の趣味とかですね、自分の生きがいのみで人が、ね、絶対趣味持っちゃいけないって言いませんよ。でも、のみで、それを一番にしていくっていう言い方はちょっと違うんであります。そうじゃないですね。自分を捨て自分の十字架を追っていくって、これが、生贄の羊の歩み方なんであります。で、それは、神の前に喜ばれる捧げ物となっていきます。だから、パウロの生き方がそうですよね。ここで書いてあるように。パウロは、正しく、真理を語り、福音を語ったために、ユダヤ人に憎まれてですね、いろいろ妨害されたり、仕打ちがあったりですね、訴えられたりですね。これが、残念ながら我々のモデルケースなんです。で、裁判に訴えられないと本物じゃないって、そんなことも言いませんよ。これが一つのパターンなんです。明らかにそうなんです。羊は命を得んじゃない、命を失うんです。明らかなんですね。でもこれが真の意味で、歩むべきポイントなんだよ。実際そうなんですね。できれば迫害とかは出てって会いたくはありませんよ。でも、イエス様の生涯を見てもそうですよね。明らかにぶつかり合いですよね。非難されたりですね。カルト扱いされたりですね。そんな感じで。わざわざ悪評を立てなきゃいけないってことはないですよ。でも神様、御心を行っていくとき、そういう道、どうしても行っちゃうっていうことは、どうぞ、理解しておいてください。どんなに誠実を尽くしてもやっぱりそういうところ行っちゃうんであります。で、それがしかし、神の前に、この羊の歩みですよね。命を失う。十字架を追う歩みですよね。 それが、たっとい、また、神喜ばれる、下げ物の意味だっていうことを覚えてください。そうなんですね。でも、37節。しかし私たちは私たちを愛してくださった方に、よって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さもその他のどんな非造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これら全ての困難は、残念ながら来るんです。だから、皆さんが本当に狭い道、狭いも命に至る道に入っていったら、これは来ると思ってください。しかし、クリスチャン生活して何一つ困難は起きないってことですね。それは、違う道を歩んでる可能性がありますので、よく気をつけてください。広い道を歩んでるから何一つ困難は起きない。そういう可能性がありますね。でも、絶対来ます。セミナーやってったり、ニュースレター、関わればですね、は、来るだろうと思います。そんな感じであります。無関係してると、確かに何も来ないですね。確かに何の問題もないと思うんですけども。でも、そんな感じですね。でも、困難の中にあっても、圧倒的な勝利者となると書いてあるように、困難が来たから大変っていうふうに考えるかもしれませんけども、でも、死にあるならば、圧倒的な勝利者となる。勝利者以上のものってあるって英語で言うとそんな感じですね。で、実際にパウロもそうであります。彼は、人間的に考えると大変な目にあったんですね。ユダヤ人に訴えられてですね。で、ローマに上告したりですね。してわざわざエルサレムからいろんなこのユダヤ人とかね、パリサイ人とかで弁護士まで雇ってですね、訴えに来るってですね。その中にあってパウロは戦々恐々としてですね、恐怖の中で打ち震えていたかって言うと、そんな感じないんですね。逆に余裕しゃくしゃくなんですね。でもってね、ローマのペリクスとかですね、言うとね、お前もそんなことやったら裁かれるぞって言ってですね、ペリクスもあんまりパウロの言葉を聞いて、いやー、恐れをおののいてしまったりですね、全然余裕で伝道しちゃったりしてるんで、圧倒的な勝利者になってる。これはただそんな元気づけの言葉じゃなくて、実際にそうなるんだよ。そうなんです。実践する場の話です。皆さん、御言葉を行え場の話であります。だから、心配してないんであります。我々はさっき言ったようにですね、いろいろこの奉仕をして10年ぐらいやってですね、いろいろ難癖つけられます。雑誌からも難癖つけられてますですね、文句起こってる人いっぱいいると思うんですけども。でも、やっぱり、御言葉は真実なんで、信じてるんです。その中にあっても、圧倒的な勝利者だった。実際そうであります。何も怖いものではありません。の中であります。ではどうぞ、御言葉が正しいんであります。その中で恐れのめちゃってるとかですね、ほら、ね、実際に家中にあるとそんな不安ってあんまりないんですね。整理になって確信がますます湧くばかりであります。全然大丈夫だなってですね。まあ、それは、迫があってとかね、パウロにしても別に殉教あるかもしれませんし、またね、牢獄に入れちゃうことあるかもしれませんけど、ないとは言ってないです。でも、それであっても圧倒的な勝利者になるという、こういうパターンであります。それは聖霊にあって、愛してくださったことによって、キリストにあって圧倒的な勝利者となる、こういうパターンですね。ぜひ、見ておいていただきたいというふうに思います。じゃあ、そこに行ってしましょう。